ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの記。皆さんこんにちは。この番組では新発田市、胎内市の郷土の歴史をゲストや取材を通して紐解いていきます。中でも胎内市、新発田市に存在したという大和朝廷の上策、月さらの記について探っていきます。それではこの番組の先生をご紹介します。塩津潟教育研究所所長、伊藤邦夫さんです。
こんにちは、伊藤邦夫です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオ郷土史講座、お昼のひととき、私たちと一緒に地域の歴史について学んでいきましょう。
FM 柴田ラジオアガット FM76.9。
はい、伊藤先生こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
11月25日日曜日です。
そうですね、
もう11月も終わりですね。
そうですね、
あっという間に年月が経っていきますけれども。
早いですね。
早いですよね、
はい。
このラジオ郷土史講座も随分と回数をこなしてきましたけれども、はい、今日は伊藤先生が提唱しています月さらの記、この三条作説について、
はい、
ご説明いただくということですよね。
そうです、そうです、うん、新潟県と月さらとの関係についてあまりまだ表に出ていないので、新潟県内にあったという三条作説を今回11月25日でまとめてみたいと、こう思ってます。
はい、一つ目が、はい、ぬたりの木、
はい、
これが新潟市にあるもの、はい、二つ目が村上市にあったとされる岩船の木、
はい、
そして、三つ目、胎内市にあったとされる月さらの木。
そうです。
この三つについて関連をまとめるということですね、
は
い、
そうです。
共通点はどんなところにあるんですか？
共通点はいくつかあるんですけど、第一に日本書紀にこの三つの上策が名前を連ねているということですね、
うん、
これは非常に大きな事実なんで、ここを外すと新潟県に2つしか上策がないとか、いや3つあるよということになるので、
うん、
この日本書紀に出てくるということをまず頭にしかっと押さえることが大事ですね。
なるほど。そして2つ目は、
はい、2つ目はその新潟県内に存在したというこの意識、認識が大事なんですね、
はい、
というのは月さらの木は山形にあったとか、うん、秋田にあったとかっていう説があるので、
はい、
まず新潟県、特に胎内市、新発田市の方々は新潟県にあった三つ目の上策ですよっていう認識が大事ですね、
うん、
それを今までそのぬたりの木とか岩船の木とか月さらの木というので一つずつ解説していきました、
はい、そして三つ目が、
はい、三つ目が大和朝廷と関わっているという点ですね、
はい、
これは胎内市とか新発田市は大和朝廷と関わっていないっていう認識だったですね、今まで教育委員会も、うん、どちらの教育委員会も、
ええ
ということはそうではないっていう私は考えているわけです。その証拠立証の裏付けがですね、ぬたりの木と岩船の木が647年648年にすでに大和朝廷とつながっているということは、ちょうど二つの柵に囲まれている間に入っている市なんですね、胎内市も新発田市も、
はい、
そうするということは大和の方からずっと下ってきているわけですので、岩船の木に先森がいるということは当然新発田市も胎内市も通過してんですね、
うん、
ということは古墳時代からすでに大和と何らかの関係があったということはもう推論できますね。なぜだかというと後ほどでも出ますが、河川周運、内水面交通でいうとどうしてもその船で行くと新潟から岩船まで内水面交通、河川周運を通ってんですね。信濃川、阿賀野川、福島方、梶川、塩津方というふうに、そういうことを考えるとやっぱり新潟県には3つの上策、三条作説を取るのが非常に自然だと思っているわけです、
うん、そしてじゃあ4つ目は、
はい、今 4つ目がその河川周のことについて触れましたね、
ええ、
これは安倍の平夫が 200艘というような大きな船団を連れてきているので、どうしてもこう落とすことができない視点なんですね、
う
ん、
船でのやっぱり移動というのを主としたと。
そうです、
いうことなんですもんね。
そうです、そうです。
じゃあ5つ目は、
5つ目がですね、神社との関連。これはあの胎内市のところで実際に巡見という形でインタビューに行ってきましたけど、ね、弥彦神社、うん、弥彦神社、それから柴田市の小塩神社、これが月さらについて言えることですが、うん、神社との関係が非常におろそかにできないんですね、
うんうんうん、
これはあの人が外から集まってきて何か心の拠り所にしたいという時にやはり神社を建ててるんですね、うん、そんな観点から大事な点です、うん、
そして6つ目は、
6つ目がその遺跡発掘ですね、
はい、
これはあのー証拠がない証拠がないというので今までずっとなおざりにして不明確にしておったのが、今回の日東道の高速道路の発掘でかなり分かりましたし、
うん、
その他にその各市の教育委員会がそれぞれの発掘で結果を出してますので、これはとても大事なことですね。
うん、はい、そうですよね、はい、じゃあ7つ目を教えてください。
7つ目は伝説とか民話ですね。
伝説とか民話、
はい、うん、これはあの新潟日報社内 のミニックという月刊誌で書いてありましたし、以前の放送でもだいぶ取り上げましたが、人籠山も民話ありましたし、岩船の木も民話ありましたし、
ありましたね。
ただぬたりの木に民話が出てくるとかなりいいんですけど、うん、その辺がまだ発掘されてないんですね。
なるほど、
はい、うん、
じゃあ8つ目を教えてください。
8つ目はですね、大学の教授や市町村の研究者が存在するという点ですね、
うん、
これ今のところまだバラバラなんですね、
うん、
二人の木は新潟市が中心になっていますし、月皿は胎内市が中心になっていますし、岩船の木は村上市、これらを統一してあった方がいいかなと思ってるんですね、
はい、
そういう点では後半でもお話ししたいと思うんですけど、いちごの国益確定1300年という点であの新潟県の教育委員会が取り組んでいますし、もう一つは遺跡が語る古代の新潟という点で新潟県教育庁文化行政課が取り扱っていますね。これは1年をかけた大変な大きなイベントなんですが、新潟県の古墳時代の歴史をもう少し新潟県にその広めてあげたいというイベントなんですね、
はい、
そういう点では今回のこの FM 柴田のラジオ共同志講座っていうのは大変時期を得たタイミング その番組だと思うんですね。
9つ目を教えてください。これで最後です、
はい、9つ目は今言ったように新潟県の文化行政課とか新潟県教育委員会、あるいはその柴田市の教育委員会、胎内市の教育委員会、各教育委員会が本気出して取り扱っているんですね、うん、これはそういう点では非常にこれから楽しみな内容ですね。
わかりました。そのさまざまな、ね、本当に随分多いんですね、そういう共通点という
か、はい、それがその今まで研究者も大学の先生方も一つだけしか取り上げないで論じているような気がするんですが、まだまだあの分からない点がたくさんありますよね、はい、
ではより詳しくね、はい、番組後半でご紹介していこうと思います。
はい、
それでは番組後半です。さて3つの城作の関連について番組後半では詳しくご紹介していこうと思います、はい、前半では9つの関連する視点を挙げていただきましたが、はい、この中からいくつか取り上げていきます。
そうですね、
はい、初めにじゃあ2番目2つ目の共通点と挙げました新潟県内に3つの城作が存在したという、まあ、認識について。
はい、これはですね、あの先ほども少しお話ししましたが、二城作説、ぬたりの木、岩船の木だけじゃなくて、もう一つ日本書紀に出てくる月さらの木を取り扱った方がいいという私の主張なんですね。その点で、あの、新潟県民も、柴田市民も、胎内市民も、その点をやはり自分で 考えて判断してもらいたいなっていうので、今回このラジオ教育講座にエネルギーを注いでるわけで、そういう点では本当にグッドタイミングの内容だと思ってます。
先ほどもお話ありましたけど、秋田とかね、山形に突き貫きがあったんじゃないかっていう説もあるんですね。
これは近代の研究者がそういうところがある、特に山形の研究者は山形だっていううち、秋田の説の人は秋田の人は多いんですね。ところが突き貫きについては中央の大学の先生方はほとんど取り上げないんですね。これが非常に大きな問題点というのになっているので、そこをなんとか突破したいというので、もういろんな視点で私ができる範囲内の研究をずっと50年以上も続けているわけです。
その間のことがやっぱりいろいろ分かってきたと思うんですけれどもね、
そういう点ではさっきのお話をしたら、新潟県教育庁文化調整課とか新潟県教育委員会が本腰を入れたというのは非常に大きなところですね。
研究者もね多いんですもんね。
そうです、そうです。そういう点では私の言ってるのもかなり浸透してきて、大変喜んでいます、
ね。
はい、
またこの月皿の木についてなど詳しく知りたい方は伊藤先生のホームページなんかもねありますの で、
そ、 です、ね、
こちらの方も見ていただくと嬉しいですよね。
昨日も東京の方の出版会社から取り上げたいなんていうので電話入りましたけど。
本当ですか。
やっぱりホームページ見ていますね。はい、その今までの活動が随分こう蓄積されていますので、ぜひ見たり聞いたりしてほしいですね。
ですね。
はい、
ホームページの名前が塩姿の由来という 名前ですので、ぜひぜひ検索サイトでね検索していただければなと思います。
そう思います。
それから続いてなんですけれども、神社についての共通点という話も出てきましたね。
神社が全然関係ないような研究者が多いんですけど、どうもその月皿の木、岩船の木のあった場所を考えると大変立派な神社がそびえてんですね。建立されている、特に月皿の木についてはその神社が三社があるということですね。弥彦神社、弥彦神社、それから小塩神社と、それらがその胎内市新発田市に集中して塩塚田と関連しているということが非常に大きいんですね。ただその岩船の木には岩船神社があるし、月皿の木にはさっき言った弥彦神社、小塩神社あるんですけど、ぬたりの木にも神社があるといいんですね。
ぬたりの木には神社ないんですね。
ところが今のところまだ結びつくのがないんですね。
ぬたりの木は確かね民話もないんです
ね。そうなんですよ、そうなんです。そこがねちょっとそのやっぱり共通できてないところの原因もあるんですね。だからきっとそのぬたりの木にも民話、あるいはその神社もね、神原神社が非常に大きいんですよね。ぬたりの近くにある、神原神社祭りも大きいですし、この神原神社と関係しているのかもしれません。そうすればね、新潟市の中のまたそのぬたりの木もぬたり町と関係して、なんかつながってくる。絶対に外せない視点なんですね。っていうのはぬたりの木は信濃川、阿賀野川で新潟港がありますし、新潟市周辺に方が多いですよね。今残ってるのは富山方、近くには島見前方、福島方がありますので、これも大事なことですし、岩船の木は荒川、三面川、岩船方っていう岩船湖のことが関連していますね。3番目の上作月皿の木はさっきも申し上げたように胎内川とか梶川、塩塚田っていう大きな内水面交通河川資源がありますので、これらも遺跡発掘の内容と関連して考えるといいと思うんですね。特に阿部の平夫、先森の将軍は船団を連れてきているというこの一行が日本書紀にあるというのは大きいことです ね。
船でやってきたということだから、もちろん船で、皆さん移動されてたということですもんね。
そうですよね。でさっきの話の神社との関連で言うと、親彦様っていう番組をこの間 TBS かな BS BSN かなやりましたね。開局60周年記念で、 で、その弥彦神社と大和朝廷とのつながりを詳しく説明していましたね、
うん、
でそこで私もハッと思ったのは、その大和朝廷が出雲大社のことを非常に重要視してるんですね。でこの辺もあの柴田市内、胎内市内にも出雲系の神社が多いんですけど、その弥彦神社と出雲大社とのつながりがあるということをこの間その担当者言ってましたね、説明の解説者が、
はい、
そうなるとかなり、あ、やっぱり神社も大事なんだっていうのが分かったし、その点では非常に重要な項目ですね、この神社だとか河川周運は。
そうですよね、はい。そして6つ目の話なんですけれども、はい、あの遺跡発掘の調査結果、
はい、
これもね、城作の存在を立証しましたよね。
そうですね、うん、この間テレビとか新聞で大ニュースになった人籠山の大和朝廷とのつながりが密接であることが分かったっていうのでね、そういう点ではこの発掘っていうのは本当にやっぱり遺跡の方からも出してくれ、世の中に出してくれっていう訴えがあるような気がしますね。高速道路の周辺見ても、塩塚田周辺の遺跡発掘見ても、あの木管が出たとか、遺物がそのガラス玉だとか鉄製品だとかっていうので、まあ今までに出なかったような内容の遺物っていうか、あの遺跡の中から出てますんで、大変大きなニュースだと思いますね。これは新潟市の秋葉区のところにある古墳、あそこの古墳と人影山の古墳が非常に同時代で内容も非常に似てるんですね。そうするとその新津からこの柴田通って胎内市行くっていうこの航路はやっぱり河川周運なんですね。でそうなるとその塩塚田の周辺にあるあの遺跡っていうのはやっぱりおろそかにできないということが分かりますね。だから人籠山のその結果もあと 2,3 年かかるって言ってますから、本当楽しみですね。
そうですね、
はい、
いろいろね、発掘なり研究なりっていうのをもっともっと進めていかなきゃいけないですよね、
はい、
はい。ということで伊藤先生、時間ともなってしまうんですけれども、はい、次回のお話についてもよろしいですか、教えていただいて、
は
い。
11月4回シリーズは新潟県と月さらとの関係をぬたりの木や岩船の木を交えながら進めてまいりました。12月の予定は大和朝廷の上作のまとめということで、4回をまとめていきたいと思います。
はい、
最初の12月2日は月さらの木と人籠山の古墳というので、この間も少し東京からのお客様の話しましたけど、さらにその資料を読んでみると分かったことがあるんで、それらを付け足しながら進めていきたいと、こう思ってます。
じゃあまた来週お楽しみに。
はい、お楽しみに。